宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
株が買えるぞ。
そう、あの買い準備に入るぞ。
株が買い準備に入るぞ。そろそろ準備だ、水曜日。
そうそうそう、
先週もそれを言いましたが
ね、
まあ、
実際その通りになりましたよ。先週の場合はね、
そうですね、先週の場合はそうですね、ガンガンと来たんですけれども、最後に上げてくれた
って感じ
でね、まあそうなんですが、
株が上がると水曜日ってね、はい、なんかそれは昔は言ってた気がしますね。もう遥か昔ね。
遥か昔ですね。
そうですね、
あのある方からのねご指摘がありまして、はい、そういうふうにした方がいいんじゃないか。
そういうことでした。
はい、すいませんがそうさせていただいておりますので、また上がりだしたらですね、あの掛け声で、ま、株式市場元気づけたい。
そうそうそう、株が上がると水曜日っていう言葉も、はい、まだ生きておりますね。
ね、
はい、
買いの準備だ水曜日なんですけれども、
はいはい、
今日日経平均全日経82円3銭安、15,529 円28銭なんですよね。
これやっぱりね、あのちょっとね、目先はかなり上がってきましたですからね、はい、ですから、そうですね、直前のその高値の12月3日のところまで近づきましたのでね、はい、やはりちょっとこう高値警戒感というのが出てくるところですよね。
うん、まあ高値警戒感ができてる。それで今日あたりはですね、はい、まあ寄り付き直後15,503円、ギリギリですよね。
500円。そうですね、500円ね。あのやはりね、正直言いましてですね、為替がちょっとね反発しているもんですから、はい、まあこれがやっぱりちょっと重荷と言いますかね、足を引っ張ってますよね。
うん、
あの103円台まで行ってる状態になったんですけども。はい、これやっぱり102円台に戻りますとどうしても下がりますもんね。
102円台ですからね。
そうなんですよね。
それでまあ、新興市場のも今日安いんですよ。トピックスなんかもマイナス 4.77 になってますね。で、値下がりが1115銘柄全体の 63%、
はいはい、
値上がりが480銘柄全体の 27%、 もう悪くないですけどね。
そうですね、はい、あのこれ新興市場はねやっぱり結構ね、はい、あのネット関連株のね、うん、まあ、ミクシーが根を飛ばしましたですけど、ちょっとミクシーがねさすがに上がりすぎてですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、反落ということがあるもんですから、うん、まあ、その影響も大きいですよね、
はい、で、まあ、あの北山さんが注目されている中国上海のも今日は 1% を超える下げになってますね。
そうですね、
うん、
まあ、どこもかしこもねいい材料はないんですけども、はい、まあ、でもこういうことを繰り返しながら上がってきますからね、
うんうん
うん、それとそのちょっとさっきのその為替のところに戻りますけども、はい、昨日はね103円39銭ありましたですけども、はい、今回のその高値って安値っていうのはね、うん、これ12月3日のね103円37銭のところまで行って、行きましたので、
はい、
そこをちょっとこう、02銭ね、超えたということで、うん、やっぱり目先のその安値をつけたとい こう意識がありますので、ね、うん、ですからそれがこう急反発しているというのがやっぱり一番 の、ね、うん、その下げの要因になると思いますけどね、
うん、今後その為替の今お話ね、103円それを超えられるかどうか、
は
いはい、超えるっていうんですか、下がるっていうんですか、
そうそうそうそう、これはその103円のね39銭を、はい、まあ、あの割り込んでくれなきゃいけませんですよね、
うんうん、
ですから、まあ、来週米国 FOMC の開催ありますのでね、
はい、
まあ、そこでやはり金融、あの量的金融緩和の、ね、縮小という話が出るんじゃないかなという観測がありますので、
うん、
まあ、あのそういうふうなことになりましたらですね、はい、これはあの、ドル高要因になりますから、
うん、
まあ、その時にですねこれをこう突き破るというんでしょうかね、うん、あの割り込むということは十分考えられますね、
まあ、非常に数値がいいのも
ね
出ておりますので、アメリカがそっちに動くんではないかと。
それ
でおまけにその為替に関して言えば、はい、円キャリー一時流行りましたよね。そうするとガンガン動くんですよね、これが。日本の円を材料に仕上がってという感じも、材料って使うんですかね。
はい、
でそういう流れの方は、まあ、アメリカドル、
まあ、本格的にそういうのが
出てユーロにも強まってますよね。
そうそうそう、うん、来年はそういうことが考えられますけどね、
うん、
ユーロは結構高いですよ。
そうですね。
そうですね。
それもキャリー、円キャリー、円を材料にしてですね、そうやってる、はい、あれじゃないかっていうような報道が出てましたけども、それで、その、アメリカの方の、金融緩和の縮小、
はいはい、
まあ、多少閉じる、今850億ドルぐらいでしたっけ、
ね、だからね、金融緩和の縮小というか、その FOMC の前はね、はい、こう各連銀 の、 その代表がね、
うん、
こうあちこちでいろんな発言をするもんだから、こう非常にね、株式市場はこう、まあ、乱高化というか、イレギュラーな動きをするんですよね、
はい、
ですから今日もその中にもうすぐに入ってるんですね、
うんうん、
そういうことが言えますね、
まあ、アメリカのも安かったですしね。
そうですね。
でアメリカの方はどちらかというと、まあ、あの長期の方で金利は、3% 前にして ね、 いや 3% まで来てたんですが、やっぱり債券を買うような動きが出てきてるんですね、
うんうんうん、
安全への逃避というんですか、 質が悪いとは株式市場言わないんですが、質への逃避というんでしょうか。
だから、まあ、目先はね、この1週間ぐらいのところが少しね、
うん、
混乱気味というか、
うん、
まあ、そういうところが続くと思いますけどね、
うん、それで景気がいいっていう話なんですけど、
ね、いいですよ、
いいですよ、いやいや、ウォールストリート、アメリカの方ですよ、
はい、そうですよ、
ウォールストリートジャーナルなんか読んでますですね、
はいはいはい、
3日前ぐらいなんですけども、まあ失業率の問題ですね。
はい、
あ
れ雇用者数 7.0 です。
ええ、7.0。それで、農業部、非農業部の雇用者数20万人超えてましたね。
20.3 万人ですね、
非常にいいっていうことは、それに関しましては、
はいはい、
でも潜在的な、その、失業者数は全然変わってないと、昔とね。
はいはい。
で、プラス、そういう人たちも含めて、労働市場に出てこなくなっちゃってる。
はいはいはいはい。
それで、アメリカの方は日本に比べて、まあ、時間あたりの単価っていうんですか、労働単価っていうんですか、それは非常に高まってる傾向は見えていたんですけれども、
はい、
それに関しても、ここに来て、いわゆる、労賃の安い方々のですね、
はい、
雇用が増えてるっていうような書き方をしてましたよね。
あ、
だから本当はその背景では良くないんじゃないかと。
なるほど。
僕じゃないですよ、それは。ウォールストリートジャーナルですからね。
ウォールストリートジャーナルね。それはまあ、一応ね、出た数字をね、まずはこう、着目しなきゃいけないと思うんですよね、うんうん、
はい、
ですからその中で、もう精査していくとね、うん、そういう状況があるということになるんですけども、うん、
はい、
まあ、株式市場はね、基本的にはその、一番、主だった数値をですね、うん、重視していきますので、
はい、
まあ、我々としてもね、そちらの方をね、に準拠してですね、やった方がいいと思うんですよね。
勉強になります。
いやいやいやいや、そういう見方ももちろん必要だってね、うん、それがその本当にね、生きてくるということはあり得ますからね、
はい、
一応念頭に入れておく必要あると思うんですけども、
うんうん、
やはり今の相場は米国のですね、雇用がまあ改善に、うん、本当に、正直言いまして、また今月もね、先月も 20.4 万人だったのがね、
はい、
今月も 20万人を超えてるというのはね、ちょっと意外な予想ではあるんですよね、
うん、
正直言いまして、私は18万人ぐらいの増加じゃないかなと思ったんですけども、
うん、
まあ、それ以上なわけですから、
うん、
やっぱり想定以上にね、いい形にはなってるということは言えますよね、
うん、
まあ、一応そこのところをね、うん、信じていきましょうということですよね、う
ん、まあ、最終的には確かにそのアメリカの方の株式市場にしても他の経済市場にしてもですね、
はい、
数値を見て動くんであってね、
そうですね、
確かにそれまでいろいろな、
はい、
噂とは言えませんけれども、流れているんですけど、それじゃあ動いてないですよね、よっぽど大物が言わない限りはね、
うん、そういうことですね、
うん、
そういうことですね、
だから最終的にはまあその数値を見てから動けばいいっていうことなわけですよね、
はいはい、
ただ、金融緩和テーパリング、まあ、縮小とか先細りということなんでしょうけれども、それに関しては、いわゆる何とかの交換とかね、はい、FRB
の、そうです、
それに振り回されますよね、
これからだから、ね、しょっちゅうあちこちのね、
うん、
連銀の総裁がね、発言しました、各連銀の総裁、いろいろね、はい、発言力を持ってますから、
うん、
まあ、それだけにね、市場に影響しますよね。
うんうん、
ね、
うん、
ですからちょっとね、付き合いづらいね、こう1週間ぐらいになりますけどね、
うん、まあ、日銀の方でもですね、審議員がね、
はいは
い、いろいろ、まあ、当然言い出すのは当然ですよね、
そうですよね、
まあ、
言っていいと思うんですよね、
うん、だから一色に染まってるってなんか余計怖いですよね、
そういうことになりますよね、う
ん、確かにいろんな見方があるんでね、はい、そういう見方をどんどん戦わせていただければと思うんですけれども、まあ、それでも今のところそのアメリカのテーパリングに関して言えば、まあ、早めにね、縮小に向かうだろうってことですよね。
それは避けられないと思いますよね、
うん、
まあ、早め早めって言いながらずっと、まあ、なかなかね、縮小してないわけですけど、まあ、直近のところで縮小も、ないこともないというぐらいですよね、まあ、いずれにしても来年早々にはね、あり得る状況なわけですから、それを想定して我々もやっていかなきゃいけなくて、その場合にはやっぱり、ドル高要因、円安要因ということですのでね、まあ、そのところはちゃんと抑えてやっていけばいいということになるって、具体的にはじゃあどうするかということになるわけですけども、それは押し目を拾っておけばいいということになると思いますね、
でその押し目というからにはですね、先高感、まあ、日本株だってアメリカ株に非常に影響されますニューヨークね、それも含めた先高感がないから押し目と言えないわけですよね。
そうですね、
その押し目であることの証明をぜひ。
押し目が取れたら一人前。
すいません。
おむつが取れたら一人前。
はい。ということが証明になりますかどうか。それは冗談にして。
いやいや、これはね、再三言いますけど、今はね、富士さん、黄金の3ヶ月の中にあるんですよ。黄金の3ヶ月ですからね。忘れないでくださいね。
まあ、それは経験則から言ってもそうであるということ。が一つ。
それはやはりね、さっきも言いましたけれども、その為替の円安基調というのを前提にしているということですよね、ドル高は逆に言うと、円安じゃなくて、これからはドル高が想定されるということですよね、ですからその前提の上でね、立って押し目であったりね、今後の3ヶ月であったりするんですね、そこが崩れてしまうとね、ちょっとうまくいかないですね、
まあ、ついつい市場に変わっていると先売りだとかそれいろいろなことを考えてしまうんですけどもね、
はい、
日本のこの金融緩和というのも、まあ、円安政策ではないという形で一応国際的には捉えられたんです
よ
ね。しかしドル高になると、また今度は日本が一段の金融緩和に動くとなんとかってなると、お前ら円安政策じゃねえかなんて言われかねないですよね。
日本はね、何もしないと思いますね。私が黒田総裁だったらね、何もしないでね、にんまりしてますね。だってしなくたってドル高、
勝手に言ってくれる、
そうそう勝手に言ってくれるで、まあ、黒田総裁ついてんじゃないでしょうかね。実際だって、まだ その就任以降、ね、政策発表した以降はずっと何もしてないでしょ、何もしてないってことはちょっと語弊がありますけど、
でもちろんね、
特別にね、金融緩和策を取ってるわけじゃないんですよ、
でも金融緩和のメインというのは何かというと、為替で動かすことじゃなくてですね、経済にお金、まあ、いわゆるエネルギーを与えてやることですよね。
そうですね。
しかし現実的にアメリカの方でも日本でもそうなんですけど、市場には金出てきてないんですよね。
なかなかね、私のところに入ってくれないのね。
そうですよね。
福井系ばっかり言ってるようなもんだよね。
いやー、5000万円もらえるほどのものはあ、もらったんだ、貸してもらったんだ、あれは貸してもらったと言い合ってますからね。
そういう話だよね、どうなんだろうね、まだね、これから調査の対象になりつけてんじゃないですかね。
まあ、都議会の方ではね。
そうですね、厳しくね、
本当に誰か無利子無催促で貸してくれないですかね。
いやいやいやいや、
くれとは言わない、
ねえ、あれも苦しそうですね、
とにかくね、苦しいですよ ね、
僕は昔彼氏を取材したことありますけどね、その時とずいぶんちょっとイメージ変わってきましたけどね。いや本当、
まあ、政治家たるものですね、本当にそう身をきれいにしてほしいですよね。
僕はね、昔ほら取材してましたですから、いろいろこれからね、成長するね、ライターだとかね、作家だとか、そういうのを取材してたでね、知事も入ってたんですね、で知事で若い時にね取材してきまして、将来はね、あ、これは伸びる人だなと、思いましたですけど、実際伸び、伸びましたですけど、ちょっと最近ね、
ね、確かに帝の肖像だなんだかんだを書いてる時はなんか鋭い人だなと僕も思いましたけど、
いやそうでしたよ、
ね、
まあちょっとね、
まあ過去のことは過去のことでね、現在が大事ですからね、
いや素晴らしかったですよ、過去は正直、
過去はね、過去は素晴らしかった、
私が取材してるほらね、
はい、
はい、
やっぱり株でも何でも
人は変わるね、
はい、
人は変わるんだよ、
変わります ね、
僕や福井さんは全然変わらない。
変わらない。
昔から一緒に仕事してるけど。
変わらないですね。
全然変わらないね。
北浜さんもある時のままですもんね。風貌から何から。
福井さん、はい、北浜は全然成長しないって言ってなかったでしょ。
いや、でも北浜さんの、今回に関しては勝手にあちらが変わったんであってね。
いや、本当だね。
でもその最初の。
僕は変わり方の恐ろしさをちょっと感じましたね、正直言
い
ましたね。
でもそういう、人を見る目、物を見る目、物とは何かと言いたいと。株式の銘柄を見る目、これは確かですよね。
いやいや、そう言われるとちょっと恥ずかしいですけど。いや、
そこでそうだと言っていただかないと。
福井さんとは長いよね、本当に。
長いですね。
本当だよね。
えらく長いですよね。
えらく長いよね。
ねえ。
なんか朝方早い番組ってやってたよね。
そう、あれ
4時とか5時だとかさ。
若い時まだ北浜さんも私も。
そうそうそうそう。
電話かけてお願いしましてね。いや朝早いんだけど、お願いします。
朝早い番組やってたよ、本当に。
あの時は僕も若かったな。
いや、あの時はね、はい、あの、近くのホテルに泊まってきてたもんね。
そうですよ。
そうですよ。それぐらいやってました、ね。
ホテルってそんな、あの、皆さんびっくりするようなホテルじゃないですね。ホテルです。
そうです。はい。まあ、古い話はともかくして。
その時から人を見る目。メガロミルメは確かだ。
長いな、福井さんとこれ。
じゃあ行きますよ、次
は。はいはいはい、どうぞどうぞ。
まあそういうことで、あの数値だけを見ていって、まあそれで、なおかつ、ふざけて半ば、ふざけてはやらないんですけれども、番組の出足に、買いの準備だと言ったんですけれども、まあ先高感が期待されるということならば、そういう感じも非常に強いのではないかと。
いや、今はね、僕ね、やっぱりね、はい、その本当に押し目をね、はい、下げたら押し目を拾うと、まあ、銘柄によるわけですけども、うん、そういうね、あの姿勢っていうのは非常に大事だと思います、はい、ですからそういう意味は本当に掛け声通りね、うん、あの準備に入った水曜日ということが言えると思いますね、うん、あのそうしないとね、はい、こう上がりっていくところを拾う方も結構いらっしゃるんですけども、うん、これはやっぱり失敗しますよね。
そうですよね、
そうなんですよ。
だあとただ問題を持たれてる方でね、はい、来年になって税が倍になると、はい、この方たちはどう動かれるか、そ
こら辺これはあの、まあ、年内にとりあえず売ってすぐまた買えばいいんじゃないですか。
一遍、でも持っててもね、はい、10% 上がった分をその価格の上昇でこう挽回できればって焦ることないですよね。
それは別に焦ることないですけどね、
まあ、それは株の問題にもよりますよね、個別のね。
もちろんです、うん、まあでもほら結構戻ったという人がいると思うんですよ、株がね戻って利益になってるという方がいらっしゃると思いますからね、はいはい、
ということで、こういう話をしてると長引きますんで、次のコーナーに宣伝をまたすっ飛ばしましていきます、
はい、
次のコーナーは北浜さんに個別銘柄の話をしている、
はい、
サクサクと行きましょう。
行きましょう。次の話なんかやめてね。
ね。
はい。
それで、先週の銘柄をまずおさらいをします。おさらいってチェックです、
ね。はい。はい。
先週はスタートトゥデイ。12月4日でした。スタートトゥデイは3092です。
3092。
はい。12月の4日、それで5日の寄り付きの値段を基準にしますと2775円。うん。その日に2857円いってますからね。
うん、言ったけどね。
で、月曜日に2828円に行って、昨日、今日はちょっと98円安
なんですね。今日は結構下げてますね。ちょっと嬉しくない形ですけどね。
だから、5日の寄り付きよりも今日あたりで、10円強下げてるわけですよね。
そうですね。そっからも10円強って、10円
あ、10円強じゃない。むしろね、そうですね、100円ですね。
うん。
100円弱下げてます。ごめんなさい。
ですから、そうですね。まあ結構、この株にしてはね、はい、下げちゃってますけども、これはやはりね、回復力がありますので、うん、まあ今日あたり、下げてこれは2600円なんですよね。うん、下げて、これが、下にほら、下に新鮮2600円になりますから、はい、まあここまで下げてほしくないですけども、うん、最悪ね、そういうことも想定しておいた上でのことですがね、うん、またこう、そうですね、新しいサイトを立ち上げると、
ZOZO
マーケット、
マーケットですね、
1月14日だったと思いますけどね、うん、そこからスタートしますので、いい、私はね、発展力のあるサイトだと思いますね、
うん、だからネットでのマーケット、オークションってもいいんでしょうかね、それはオークションではマーケットですけれども、
そうですね、
オークションも含めて、非常にこれ、伸びるという予想が強いですよね。
これね、本当にほら、普通の主婦じゃなくても男だっていいけど、うん、自分の作ったね、製品とかね、うんうん、そういうのを出展できるんですよね。
はい、
で、ほら、世の中にはさ、うん、大きな会社じゃなくたって、非常に高い、なんて言いますか、デザイン力だとか持ってらっしゃる人がいるじゃないですか。うん、
いらっしゃいますよね。
そうですよ。子供服だ、うん、あるいは女性のね、
はい、
いろんなね、スカートであるなとかね、うん、そういうのをさ、はい、出品できたらなと思ってらっしゃる人多いと思うんですよ。それができるようになるんですから、うん、これはね、僕はね、結構発展すると思いますね。
先週も言いましたが、私の知り合いで編み物をやっててね。
あ、そうそうそう。そういう方いいですよね。
そういう方が出そうかななんていう話をしたんです
よ。いや、そういうことですよね。
本当に上手なんでね、
ええ。
ただ僕には何も編んでくれないですからね。
いやそれはね、なんかね、プロポーズというか、なんか手紙とかなんか出してみなくちゃいけないですよ。奥さんで黙って。黙っててあげるから。
昼メロの時間じゃないですからね。
だって。
はい。じゃあ次の前の週です。
はい。
前の週の銘柄、11月27日。
はい。
7762。はい、来ました。7762。シズンホールディングスです。
シチズンね。シチズンはいいからです。
11月の28日、ですか、の寄り付き780円。これから来てですね。
昨日なんか見てもら
って。昨日832円まで来ますよ。
ほら、うん、そんな高くなってるじゃないですか。
今日も806円ですね。
カイパールっての話をしないでしょ、これね。
いや、またそれやっちゃうかなと思って。
大変。
あれ今日の北川さんのしてる時計は？
いや、カイパールのやつだけど、これは、ああ、これは質じゃないんだよ。
ね。
知ってる？
知ってます。成功の時計だったんですよ。
で、大恥かいてない、全く。
で、大恥かいたって。それは、身から出たサビです、
ね。福井さん、福井さん、普通のさ、はい、アナウンサーだったら相手役だったらね、ええ、はい、あ、それは必須ですねって言ってくれるはずなんだけどさ、福井さんもう昔の付き合いだからもう本当に、いや、本当のことを言っちゃってくれる。
本当のことを言わないとダメじゃないですか、そういうところで。
おっしゃる通り。ええ、だから私を救ってくれてもよかったじゃんね。
いや、それは救えないですよ。いかに。
北川さん、これ必須でいいですねって言ってくれれば。
だって見えちゃった。
私もさ、成功、必須とばっかり思って。それはね、なぜかというとね、はい、このほら、カイパールの美しさの方が先に見えて、うん、もうね、メーカー名はちゃんと見てなかったってなるんで、
はいはい、
そういうことがある、弁解させてください、
うん、万が一シチズンが同じ製品を出してたら、はい、同じように良かったんでしょうね。
そりゃそうだね。
でもいずれにしろ
株がほら素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいですよね。
そうですよ、
シチズンいいですよね。
ほらやっぱり、
はい
ね、カイパールなくてもこんなに、
そうですね、ですたまたまお間違いになったってことがあるんですけど、7月の20日に行きます、はい、ジャフコ8595です、
はい、
11月の20日ですね、
こうね、
はい、で11月の21日の寄り付き、5560円、
はい、
それが5870円が先週ありまして、うん、現在が5650円ですか、
うん、
まあ買い値よりは上回ってます。しっかりはしてますよね。
しっかりしてますけどね、うん、ちょっと今日あたりも少し下げてますからね、はい、でも再三言いますけども、この会社はね、うん、あの本当に新規上場会社をね、はい、こう育てていく会社ですから、うん、まあ、あの来年もですね、はい、この会社が育ててきたね、
うん、
あの会社がどんどん上場されますのでね、それらのそれを株をですよ、うん、そうですね、工房同士で買うというのはなかなか難しいですから、はい、まあ、この会社の株をね買っときましょうということですから ね、
ね、 IPO なんか増えますしね。
いや、もう増えますよね、
それで、
はい、
その前に実は今日、はい、北浜さんの DVD、CD が発売なんです。
あ、そうですね、
タイトルの方2014年、もう2014年の話をしてます ね、
そうですね、
プラチナ銘柄仕込みの時、北浜隆一郎厳選超マル秘プラチナ銘柄、今からではもうダメかと諦めていないか、北浜隆一の厳選注目2004年プラチナ銘柄は相場にかかわらずあなたにリターンプレゼント、
これだっていうね、
これだ、
そうです。
それでこのままいつもやってるんですけれども、ちょっと時間をしてますが、はい、9月の銘柄のですね、はい、この DVD CD の中身をちょっとチェックしたいんですよ、
はい、
どんなものかというのを皆さんに知っていただきたい。
どんなものですか？
すでにご存知の8名がいつも選んでいただいてるんですね。
はい。
オービック4684っていうのはこの9月の12日発売の中で、まあ8名からこれから言ってきますけど入ってまして、これ9月の13日皆様のお手元に、DVD、CD が届く時の基準にして、チェックしていくんですけど、オービック2860円、9月の、13日。それが、ですね、10月の1日。3185円まで来たん
です ね、 ですね。
でも直近ですら、はい、12月の10日で2960円ですよ。
あ、高い、
強いですよ。
あの、キープしてますね。
はい、はい、もう強いですね、
はい、
で日本金銭機械、はい、2番目これが皆様のお手元に届いた時1725円でした、
はい、
これが9月の30日2398円まで来てますね。
うん、いい動きですね。
で12月に入ってからも2340円ぐらい、頭ではですね、はい、直近でも2091円、
うん、
どんなもんだって感じですね。
そうですね、
で松本清、2955円が、10月の11日3350円まで来てますね。
順調ですね。
順調ですよね、
はいはい、
それで、これはですね、直近でも3000円ぐらいですかね。
はいはい。
いい動きですね。そして、ミネベア。
はい。
6479ですが、
はい、
これがですね、445円。
はい。
これが11月の6日には653円。
はい。
そして12月の3日723円、
結構上がりましたね、ミリはね。
直近昨日でも719円ですよ。
結構高いですね。
すごいですよ、300円。ね、
いや頼もしいですね。
すごいですね、大福6383ですね、
はいはい、
これが お手元で出た時に1018円、これが12月の3日1310円まで来ますね。
1381円があったよ、確か。
そうです、1381円が11月の24にありました。
ありましたね、はいはいはい、
それから直近でも1294円です。強いですよね。
強いですね、
あと加藤製作所、
はい、
6390で、これがですね、585円が、10月の30日702円まで来てますね。
おー、いいですね、
はい、直近でも630円ですよ、これ。
はいはいはいはい、はい、頑張ってますね。
はい、あとトップコーン、はい、1469円がですね、はい、10月の15日に1600円まで行ってます。で今日は、今日って言いますか、10月12月に入って1610円ってのもありますね。
おー、いいですね、はい、
直近でも1580円です。
はいはいはい、
それで8つ目、
1,2,3,4,5,6,7、はいはいはい、
8個目がですね、ソフトバンク、
はい、ソフトバンク、
はい、9,9,8,4、6,650円、これがガンガン来てますね。
今日もなんか新高値がなってなかった。
そうですよ、
いくらなった。
ね、8,980円って言ってるんですか、昨日の段階で8,910円でしたね。
よく上がるね、
これ、
ね、
すごいですよ。
あ、今日も80円だから。
ね、8,980円でしょ。
うわ、すごいね。
ね、これそうしますと、もう2000円、今日ですよね。
ああ、本当だね。
すごいですよ、これ。
すごいですね。
2000ですよ。
いや、素晴らしいですね。
これが、9月号といいますか、はい、9月12日の成果でございます。
いや、いい動きですね。はい。しかも、新高値だからね、これですね。
そうですよね。まあ、いずれにしても非常に強い銘柄をですね、強い銘柄にしてください。相場の流れに、足引っ張れるようなことやめてくださいっていつもお願いしてますんで、その通りの銘柄を、まあ、9月、まあ、10月も実はそうだったんですが、
いい形になってくれてやってますね。
11月もそうですし、そして今回発売の、まあ、12月、これはもう年末から来年を視野に入れた、
はい、
今回実はね、8銘柄のところちょっと9銘柄入れていただいてるんですよね。銘柄といいますか。
あ、そうだった
か。はいはいはい、
はいはい、
ETF になりますけれども、
それ
も入
れ
て、
ね、
はいはいはい、9銘柄を入れていただいてます、ぜひ、早めにお求めください。DVD の方チャートを見えて、ついでに北浜先生の顔も見ます
私の顔見て、
僕自身が
しょうがないけどね。
いやいや、しょうがなくないです、DVD 価格8400円、送料500円、CD の方は7350円、送料500円です。お求めの電話番号、東京 03-3583-8300、なるべく早めにですね電話をかけてください。ということで、忘れちゃいけないので、DVD、CD、ぜひ今日発売なんでお求めください。そして、今日の銘柄でいきます。ちょっと急いでバタバタして、
あ、そうか、
すいません。
もう急ぐんだね。はい。はい、今日はね、はい、もらった製作所がいいと思うんですよね。
6981ですね。
はい。
6981のもらった製作所。これはいろんなところに皆様のお目にかかんないですけれども。
ね、そうそう。これもですね、はい、昨日まで強いんですけど、はい、たまたま今日ちょっと下がりましたから狙っておきましょうということで、あんまり下げてないんですけどね、これはもうセラミックコンデンサーですからね、はい、これがスマホなんかに使われてるわけですから、うん、なんといってもセラミックコンデンサーで世界一というのは強いですよね。というか世界一だから、
はい、
はい、だって我々はさ、世界一に無限だもんな。世界一のものなんか何も持ってないしね。
ないですね。
僕らはこの会社は世界一ですからね、
はい、
そのセラミックコンデンサーはだってさ、もう村田製作所のやつどこのメーカーも使うという形ですから、
うんうん、
それぐらい素晴らしい力、
この部品がないと
そういうことですね。
電話もできないし、電話っていうわけじゃないですかね、
電話
パソコン、スマホ
スマホって言ってほしいな。
スマホ、スマートフォン、
いや、スマートフォンってダメ。
あ、ダメなんですか。
スマホって言わなきゃ、
賢い電話機。
そうですね。
じゃあ今までの僕が持ってるのはなんでバカな電話機なのかなっていう
あれガラケーっていうらしいぜ。
ガラパゴスでしょ。
そうらしいね。僕もガラケーなんだけどね。
いや、ほら、できるですよ。
見る、これ。
え、僕だ、今持ってないんですか。
これガラケー。
ガラケーですね。
え、普通持ってないの電話
も。いや、こういうスタジオには持ち込みません。
あ、そうか。
あっと言ってどっか行っちゃったのか。どっか置いてちゃった。まあ、
それに使われてる、ね、
部品をやってる。
コンデンサー。
はい。
世界一。
村田製作6981に今日は注目しているということです。
高値です、
はい、
でも今日はちょこっと下げましたので、はい、行きましょうということですね。
すいません、宣伝が長くなりまして番組を押しております、
はい、
次のコーナーに行きます、
はい、
次のコーナーは卑弥呼のお告げのコーナーです。 ガンガンもうすっ飛ばしていきます。
そうですね。
卑弥呼のお告げ、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断にですね、
はい、
相場の全体動向、そして個別銘柄の話などをやっぱり聞いていこうと、ね、あの卑弥呼の決断は非常に分かりやすい画面でですね、そして言葉でなおかつ数値で全体相場あるいは個別銘柄をいろいろ先行きを
習ってるんですね。世の中ではね、数値だけのものがあるんですよ、
はい、
で数値っていうのはね、それ確かに分かりやすいんですけど、うん、細かいところも分かりませんからね、はい、それを日本語で説明してくれると私なんかもよく分かるわけでね、はい、そういうふうに設定してありますから、はい、説明してくれますからね。
これずっとチェックしてましてですね、例えば何回も言うんですけども、5月の時なんていうのは本当に直近にはね、全株処分しろって言ってたんですからね。
そうなんですよね、
それで、ここに来てですね、先週あたりは72度ちょっと危険指数といいますか、それは高まってはきていたんですよね、
はいはい、
で、
はい、それで実はね、その翌日ぐらいはもうね、あれだったんですよ、 70% ぐらい売ってると、
そうそう、
そういうのが出たんですよ、
そうしますとその水木の下げに対応できたんですよね。
そういうことですね。
でこれ実はこういったこれ1日遅れになるわけでしたっけ。
そうです、
ここで皆様にお伝えしているのはね、ごめんなさい、今日言うのも1日遅れなんですけども、ね、まあ、全体の傾向を占えるんでね、
はい、
で先週もまあそういう意味で言ったら、この卑弥呼の決断があったら、卑弥呼のお告げ通りにやってればその下げに巻き込まれて済んだかもしれないと。
ええ、そういう方はいらっしゃいますよ、実際使ってらっしゃる方、
うん、ね、
はい、感心しましたですけど、うん、私より忠実にそれ守ってらっしゃるなっていう感じでしたけど。
北浜さん、卑弥呼の決断に忠実に従わないと。
いや、従ってますよ、従ってます。
いや、やっぱり
使ってらっしゃる方はね、本当にそうおっしゃってました、
うん、はい、はい、そういう方もいらっしゃいますね。
そうです。
それで、今日の数値で見ますと、今日は70な、ちょっと下がってますね。
そういうことですね、
はい、
2ポイントですけど、はい、でどういうふうに言ってるかというと、上昇中ですが、
はい、
日経平均のお告げ度が70以上は相当高値圏であるとの、意識で今後の推移を見守りたいものですと、うん、特に相場が上昇に転じてから3ヶ月以上経過していれば、はい、1、2ヶ月以内に売り場到来と考えるのが順当ですということですから、
はい、
やっぱり売りのね、うん、こう警戒シグナルというのを出してますね、
うん、はい、
あの引き続きですけどね、
3ヶ月以上上昇に転じてから3ヶ月を経過してますよ。
そういうことなんですよ。だからあの、これのね、卑弥呼の言う通りに、
はい、
やはりなんて言いますかね、あのこう、
あ、でもそれ3ヶ月以上経過して、その後 1,2 ヶ月間以内に、
うん、
環境を見つつなんでしょうかね。
そうそうそう。
でそれ、今日ですね、いつもそうなんですけども、この卑弥呼の決断を開発として販売しております、証券スクロービジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただいてるんですが、これちょっとその文言の方がですね、非常にこの、なんか複雑な場面で、分からない時もありますよね。
そうですね。
いいですか、分からないって言ったって、前回も分かるやつが出てったんですよね。
そうそうそう、そういうのありますけどね。
そうそう、
パッと見た時にね、
そういう
時には校長に電話をかければ、証券スクロービジネスの電話をかければ、これいろいろ答えてくれるんですよね。
そうですね、
より深いところをね、
はい、
でも今回のお告げ、相当高値圏であると。
そういうことです、
まあ、お告げ度日経平均のお告げ度70ですから、はい、まあ、1、2ヶ月以内に売り場が到来するということで考えておくのが、うん、順当な見方ですよということですから、まあ、1月ぐらいまでは、
うん、
警戒しつつもですね、
まだいけるぞ、
出来高を注意しながら見ていかれたらいいんではないかと思いますけれども、
うん、まあ、アメリカの方もですね、ウォール・ストリート・ジャーナルがやっぱり報じてるんですけれども、政府の封鎖は来年はないらしいですね。
あ、そうそう、
多少はホッとしましたよね、
うん
うん、まあ、その辺で
2月の7日ぐらいがね、になりますから、ね、
まあ、それはとりあえず今回 やめとこうじゃないか、
うん、
バカなことやめよう、
はい、
ということなんですけどね、まあ、いずれにしてもその年を超えた後でいろいろ金融政策とかまた出てくるんでしょうかね。
それは出てきますよね、
そういうところを、まあ、世の中の動きも、これは純粋に数値を基本的には背景にしてこういうの出すわけですからね、卑弥呼の決断は ね、数値がかあれですよ、感じるのもあるんですよ、北山さん。
解釈がだからね、難しいから、この日本語でね、あのこう解釈を答えを出してくれるっていうのはいいですよね。
うん、うん、 まあですから 70%、 まだ少しはこういいかなという感じなんでしょうかね。で
も下がってくれば、ね、安心感が出てきますけどね、
はい、という見方です。北浜さんが先ほど言ったように黄金の3ヶ月期間中なんで、ちょうど合ってますね、期間中に入ってますね。
それまでまあ上昇中という最初の言葉が重要なんではないかと思います、
これはでも全体相場ですからね。
そうです、
個別株は違うぞと、
はい、
ね、個別株はあと個別株で、この卑弥呼の決断いろいろ何ていうんですか、カテゴリーを出して教えてくれるわけですよね。
火のお告げとかね、はい、天のお告げだとかね、はい、いろいろあるんですよね、はい、ですからその項目ごとにね、
はい、
このなんて言いますか、銘柄を選んでくれますからね、まあ、天のお告げというのはオーソドックスな選び方になるんですけども、はい、火のお告げというのはこれは一発高銘柄とか、
ね、一発高ですね、
そういうのが出てきますしね、はい、まあ、して株だとかね、そういうのが出てくるんですけども、まあ、やはりねこう上昇確率というか、出てきたものが全て上がると限りませんけど、うん、その上昇確率が一番高いのはね、谷のお告げですね、
これなんか9割、まあ、10個あるとすれば9割がそのパターンに該当してくるって、その
9割が上がる
ということです
よね、ね、こ
うそれぐらいそうですね、9割ぐらいに、ね、
谷のお告げっていうのはずっと下げて
9割以上って言ったよ、
はい、
はい
ですね、
谷のお告げってのはずっと下げてきて、もうこれ以上下がらないというところで教えてくれるんですよね、この銘柄ゲー
です。そうですね。
で、それを教えるだけじゃ、教えるだけじゃない、つまり、この銘柄ゲーとそれから上がるんですよね。で、その上がっていくのが9割の確率でこれに該当するってことですね。
はい。
9割以上ですか。以上っていうのはちょっと。
9割。
ね、以上と100度って以上じゃないか、とかね。
なるほど、なるほど。はい、そうですね。
はい。皆さんを惑わせるといけないんで、正確な言葉遣いで。
90.1%。
あくまでも内輪に見積もるということで。
そうですね。はい。
で、今日も谷之助が何か紹介していただけるんでしょうか。
そうですね。直近、11月8日に合格した銘柄、ご紹介してみたいと思います
。お
そうですね。
はい。
コード番号7003、
はい、
三井造船、
う
ん、何かと、まあ、今後外洋のエネルギーですとかいろんなもので期待されておるかと思いますが、三井造船合格日翌日の寄り付き値が187円ですね、うん、それを境に、まあ、きれいに V 字型に反転しておりまして、まあ、その後の高値は215円というのがございます、
はい、
利益の方は28円、
はい、
1000株ですと
2万8000円
の利益ということになりますね、はい、
これ本当にね、チェックしていただけると分かるんですけれども、11月の8日谷の発言に出た途端って言いますか、その後に V 字型にどんどん回復してるんですよね。
そうですね。
はい。で、私もこの、卑弥呼の決断を使いたいってことはどうするんですか？
はい。利用料は月々19,800円。
はい。
別途、年間データ料が22,000円別途必要になりますが、
はい。
まずですね、詳しい資料をご覧いただいてから、ご判断いただくのがよろしいかと思います。
はい。
東京03、
はい。
3589、2481。
はい。
こちらの方に資料請求いただければと思います、うん、もう一度電話番号をご案内いたしますね、はい、東京03-3589-2481、卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
ね、ぜひご利用していただく。そして今日は北浜さんの DVD CD の発売日なんで、そちらの方もぜひお求めいただければと思います、ね、北浜さん、
はいはい、よろしくお願いします、
ね、
気合入ってますか？
気合入ってますよね。今回は救命柄って言いますかね、北浜さんの独自の視点で上がるような銘柄を選べたらいいなって感じがしますけど ね、はい、
前回と同様にね、
同様にね、
全勝に行けばいいですけどね、
はいはい、ということでよろしくお願いします。ということで北浜さん、瀬島さん、今日はどうもありがとうございました。
ご失礼しました。
失礼します。
失礼します。